というわけで、後半なんですけど。
うん。はい。
いやほら、東京、2019年を東京に行くって
言っ、うん。ずっと豚さん言ってましたからね。
もっと、去年末ぐらい行ったから、11月とかに。
はい。
年明けてからもっと、また、しょっちゅう行こうかなって思って、6月になっちゃったみたいな話をしてたんで、
はい。
6月マジで行くぞって思って、
うん。
26、27みたいな日程で、行こうかなと思って、新幹線の値段とか見てて、うん、お、これはいいぞとかって、思ってたんですよ。あ、この買い方したら新幹線安いとかっていうの。
はい。
まあ、その買い方したら安いっていうのは、
うん、
まあ、今度言うんですけど。
うん。
まあ、特別ネタとして。
はい。
まあ、一応、ほら、東京といえば、清水記者に、ダメ元で声かけようって思って。
はい。
26、27とか、行くんですけども、もし、時間があれば、お会いできたらいい、できませんかねみたいな LINE を、一応送ってみるわけですよ。
はい。
前回お会いした時に、ダメ元で一応声かけますみたいなこと言ったのがあるんで、うん、僕はもうそれはやろうと。
うん。
ずうずうしくも声かけていこうと。
うん。
いや、無理ですって言ったらもう無理でいいじゃないですか。
はい。
忙しそうやし。
うん、忙しくない時がないぐらいの人っぽいよね。
で、それはいけませんって。
うん。
帰ってきて。まさに、
それはいけません。
そう。まさにその日は札幌にいるみたいな。
うん。
だから札幌に来て、みたいな。
ほう。
こと言われたんで、あ、じゃあ、別に東京に特別用事あったわけじゃなかったんで、
うん。
全く同じ日に札幌にいるんやったら、札幌の飛行機、じゃあ調べてみますって言って。
うん。
え、マジかってなって。
うん。
でも調べたら、新幹線とそんなに変わらないんで、何の札幌行きの飛行機が、ちょうどいい具合にあったんですよ。同じ日程で。
ちょうどあったのね。
そう。
奇跡じゃん。
うん、それやったら、東京行っても札幌行っても変わんないし。
うん。
実はというと、その北海道自体も僕、
何年行
ってんの？東京並みに行ってないんですよ。
うん。
だからやっぱり6年7年行ってないのね。
うんうんうん。
それやったら、その、札幌に行きゃ、その清水記者に会えるっていうのも、なくったって。
なくったって、北海道という魅力。
これは、なんか、せっかくのチャンスやから、やっぱり久々に、こう、行く勢いになるんちゃうかなと思って、
うん、
で、行きますって言って、マジかみたいになったんですけど、
うん、
じゃあ、ちょっとは時間作れると思いますみたいなこと言っていただけたんで、
うん。
あーと思って、もう、行こうと。
うん。
もうせっかくやし、しかも、その、青木先生も一緒やと。
うん。
二人で取材するんだみたいなことを言ってはったんで。
うん。
その、青木先生っていうのも僕はてっちゃんのイベントをやった時に、みんなで会ったじゃないですか。
はい。あの時以来と。
あの時しか僕会ってないんで。
うん。
清水記者とその青木先生と、那覇で会いましたと。
うん、
次札幌で会うっていうのも面白かろうと。
面白すぎるでしょ。
東京行った時はなんかちょっといろいろあって、清水記者としか会うてないんですよね。
うん。
なんか来れなくなったっていう話で。だから札幌でいいやと思って。
うん。
もう笑えるなってこういうのって。
そうね。
で、飛行機で札幌行きました。もう久々に行った、その、新千歳空港とか懐かしすぎて、
うん。
ちょっと笑えましたね。
笑った？
笑った。
全然変わんねえなって。
ちゅうか、あんま覚えてないけど、そういえばこんな空港やったなっていう。
うん。
で、そっから、ライナーみたいな、快速電車に乗って、
はい。
1000円ちょいなんですよ。
うん。
で、札幌まで、1時間ぐらいかなっていう記憶やったんですけど。
まあ、関空とかと一緒ぐらいか。
でも意外と38分ぐらいやって。
安いじゃない、早い。
確かに関空ほど行きにくいイメージはなかったんで。
うん。
あー、なんか、記憶の中でどんどん長距離化してたなっていう。
うんうんうん。
38分は非常に乗り換えなしで行けるし、非常に楽なんですよ。
うん。
新千歳って。で、札幌着いて、札幌駅、もう何の記憶も残ってなくて。
うん。
ただこっち側行ったらええやぐらいの、もんで、あ、こんなんやったかなって言って、で、出たらさすがに、ああ、そういえば、こういう駅やって言って、もう、北海道、僕7年ぶりの札幌に来たんで、もう、すごい感激しましたね。
テンション上がるじゃん。
カニ。
カニ？
うん、カニ将軍。
カニ将軍？
動くカニの看板の店があんのよ。
うん。
うん。いっぱいあって、あー、札幌来たなーって、何も変わってないかどうかよくわからんけど、とにかく暑いと。
うん。
もう北海道、今や南国よ。
南国なの？
もう6月ともなったら。南国。大阪が相当暑いんですよ。
うん。
で、北海道行ったら多少は涼しくなって、ってくれたりとかすんのかなとかって思ったんですけど、
うん、
別にそんな甘い話でもなく、
うん、
もう歩いてるだけで汗だく。
そんな暑いんだ北海道でも。
暑い、もう暑いったらない。
なるほどね。
気候ってやつ、
うん、
変わりましたね。いや昔から夏暑かったとは思うけど、
うん、
大阪も暑い。暑くなった分、北海道もやっぱり暑くなってるはずなんですよ。
うん。
で、歩いてなんかいろいろ、久しぶりやから行きたいとこはいっぱいあんねんけどなーって言って。
うん。
焼きそば屋に行きたいってふと思いまして。
焼きそば屋、前に豚尾さんが北海道で行ってた自分で調味料かけるやつ。
おー、よくてっちゃん覚えてんな。
俺何でも覚えてるから。カウンターのここにあるやつよね。
そう。やばいぐらい覚えてますね。いや、なんか、昔食ってちょっと嬉しかった記憶があるから、
うん。
数年ぶり来たから、もう一回行ってみたいなと思って、でも潰れてたりとかしたら、悲しいなとかって思ったんですけど、
うん、
調べたら全然潰れてないんですよ。
おー、いいね。
やっぱりしぶとく、こう、残る、なんかその、札幌民の、ソウルフードなんでしょうな。
うん。
行ったら、お昼過ぎっちゅうこともあって、もうぎゅうぎゅうに人が、もう、若者から年寄りから、男も女も、みんな焼きそば食ってんのよ。
うん。
で、久々に行って、そのカウンターとか観察してたら、確かにその、カウンターの中に、死に山盛りの焼きそばが用意されてまして。
うん。
注文入ったらそれを温めて皿に乗せて、はい、みたいな。
いいね。
だから僕、その、まあ、むちゃくちゃバカ食い、そこ、もうなんかね、富士山みたいに盛るみたいなやつまであるのよ、その、盛り方。
やばい、ああ。
何玉、6玉とかそういう。
いや、もうそんなに食べたら気絶するよ、もし食べれたとしても。体のどこか悪くなるよ、内臓のどこか。
まあ、そんな、ねえ、ここで全てのパワーを使い果たすために、札幌来たわけじゃないから。
うん。
これのチャレンジだけに遠征に来たんやったら知らんけど。
うん。
いや、ちょっと食いたいなぐらいやったんで、その、大盛りとされる二玉でいいやっていう。
結局大盛りが食べるんだね。
やっぱりほら、なんていうの？ボリュームで売ってる店に対して。
対してボリュームでいかんかった最低限の例として、みたいな。
そう。
その、 言葉が豚尾さんを傷つけたみたいな。後の後悔を生むことになったみたいな。
いや、あの時の豚尾さんは迷わず3番目のボタンを押してましたよ。見てましたよ。
見てましたねって。
え、お金ですか ?480 円だったと思いますけども、よどみなく払ってましたね。あの証言者みたいな。
そうそうそう、バキのね。
豚尾なんも分かっちゃいねえって。
うん。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや。まあまあまあ、二旗玉で、しかも400円台っていう差数が、その、なんて言うんですかね。
安いね。
腹を満たしてきた店ですよ。
うん。
もう困ったらあそこ行ったら麺だけは詰め込めるみたいな。
まあ麺だけ詰め込んでたらなんとかなる現状っていうのがありますからね。
で、通常のランチセットみたいなやつがありまして、
うん。
そっちはね、あの、あんかけが入ったりとか、
うん、
ハンバーグとかエビとか乗ったりとかするんですよ。
うん。
もう、そういったものもいいやと。
うん。
ただただあの麺のやつを選ぼうって思って。
はい。
で、麺二玉。
うん。
もうその、かなり速攻出てくるんですよ。
いいね、
はい、はい、みたいな。で、前にソースが並んでんのは前と一緒。で、今回、やっぱり二回目っていうことがあって、ちょっと余裕を持って挑めたんですけど、
うん。
よく見たら、これって、この麺って、うまいのほか平たくて太いなって思って。
っていうと、まさか、南国の
南国の。
あの、
今後2回目でやっと分かったんですけど、
はい。
沖縄そばの焼きそばに似てるって思った。
あ、平麺っぽいみたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう。
ちょっと分厚い感じ。
で、歯応えがちょっとあってっていう。
うん。
え、これやったら、どんな味付けしたってうまいんじゃないのって思って。
うん。なん、絡むのかな?ソース的な味付けが。絡みやすいのかな?
絡み、もう安いし。
なんか、縮れよりまっすぐの方が絡むって言うよね意外と。
あ、そうなの?
なんか、
ね、縮れとかもう絡みそうやん。もうむちゃくちゃに。
絡む、俺もそうなんだけど。
うん。
実際はまっすぐの方が絡むみたいな。
そう。
なんかどっかでなんかの脳に引っかかってんのよ、それ。本当かどうかわかんない。けど。
あの、奇妙な事実。手のひらよりも指先の方がくっつくみたいな。
はみたいな感じ。まあ、でも沖縄そばの麺はこれ面積がでかいから、それは絡む
わ。それ絡むわな。あと、なんちゅうの、太麺で、平たくて、なんかこう、がっしりしてるやん。
うん。
そやから、やっぱり麺を食べる喜びが僕自身にもあるわけですよ、そういうのって。
豚尾さん、麺には目がないからね。
あの、細いやつは細いやつで、その、ソースとかの中にこう、泳がすと面白いんでしょうけど。
面白い、身の話。
ただ、その、麺自体の存在感は薄くなりがちですよね。ソースに負けていくっていうか。
確かにね。
ジャンク感。
麺食いたいのにね。
そう。麺を噛み締めるっていう、ボリューム感っていうの。
喜び。
うん。あの平たい沖縄そばの焼きそばにはそれがありますよね。
プチプチって口の中でね、噛み切って。
これ沖縄そばの焼きそば好きな人は、札幌の焼きそば屋の焼きそばも絶対好きなはずなんですよね。
うん。
で、しかも、味付けは自由。
そうそうそう。だから、ちょっと怖いとこが。
ソース。
ちょっとモンゴリアン的なところがある。
あ、それも思った。このソースが、
ね、味付けは自由とモンゴリアン的なところがある。まあ大体は書いてるんだろうけどね。
まあ砂糖水とかはないけど。
うん。シュリンプソープと。
ソースとかもないねんけど、あの、まあ、ラー油とか
。やめろよ。
ラー油、ソース、醤油、そしてトンカツソース。で、
迷うじゃん、それ。
酢。うん。で、あの、バーベキューソース?
バーベキューソース?
あと、カレーソース。
ああ、カレー、ちょっと行きたいな。
そうそうそうそう。で、キムチソース。
ああ、ちょっと食べてみたいかもしれない、キムチソースも。
で、結局これね、どれがベストかっていうのは、やっぱりこう、新参者というか、あの、常連やったら、
うん、
もう迷わずこのソースみたいな、決めてんでしょうけど。
あ、常連はね、うん。
僕はその、所詮2回目じゃないですか。
うん。
こう、ああでもない、こうでもないっていう。
あいつ調味料を見出しに恥かかせてやらないって。
なんか、その、 一口ずつ違う味に仕上がってよって言われそうな。
つうか、ここから見たら俺先輩だから
って。うんうんうんうん。あの、一年二年は酢だろうがよって。
そう。味付けなってくるのが礼儀だろ。レベルが下がったって言われるけどって。
あとソース拾いっていう。
ソース拾い一年は？
うん。
二年はソース詰め。容器にソース詰めとけ。
それ店員やん。いやもう結局どれにするか決めかねるままのすべてのソースをちょっとずつかけてほらなんか味見してるうちになくなっちゃったみたいな。
ああ結局じゃあ3玉ぐらいがいいんだろうね。
そうやね。っていうかソースを自分好みのソースを決めてから、うん、もう一回来なよみたいな感じやんね。
なるほど。
ただ、ラー油と醤油とか、ラー油とソースとか絡めるパターンが非常に美味しい、やもと。
まあ、美味しいだろうね。
でも、カレーソースは鉄板みたいなところもあって。
ラードは
ラードは
マジでキラーコンテンツだと思う。
いや、ラードはね、多分、その最初にすでにその、炒めて出てきた時にラードとか使ってるかもしれんので。
うん。
まあもう、酢の味がラードなのかもね。
なるほどね。
で、そこに説明書きがあって、
うん、
好きな味をつけてかけ、食べてね、みたいなことが書いてあって、焼きそばくんみたいなやつが、
うん、
手抜きじゃないよって書いてる。
辛いな。
でもね、この店マジで、いや、昔はなんか何店舗もあったらしいんですよ。
うん。それ流行るでしょ。
で、なんかなくなってって最後の一点みたいな感じなんですけど、
うわ
今からは作れへんっていうところが怖い。
怖いね。
こんな店出したら絶対流行らないじゃないですか。
うん。
手抜きかって言われるじゃないですか。
言われる。
でも美味しいんですよ。全然美味しい。
行きたいな。
なんかあれがなくなってるっていうか、家でもやりたいもんね。
あ、ソース並べて？
うん。別にソース並べなくてもいいや。一種類のソースでもいい。
うんうんうん、
焼きそば、何の味もつけてない焼きそば炒めて、
うん、
なんかそのソースかけながら食べてみたい。
確かに。
ちょっと、あのやり方ってうまいんすよね、
うん。
で、その足で、ニコーリフレっていうサウナ予約してたんですけど、うん、鈴木のの近くに。鈴木のというか、
またなんか工事、ニコーリフレってなんかいい名前ね。
札幌サウナの中で鉄板と言われてる。
ほう。
何が鉄板なのか分かんないんですよ。
鉄板があるとか。
いや、違う。なんかとにかくいいから。
うん。
もういいっていう話しか聞かないんで。
あ、新聞記者みたいな感じ、映画の。
そう。ニコーリフレ200でいいやって思って。あれこれ考えるのめんどくさいと。
うん。
そんなにいいやと200したって物足りないぐらいやろうと。
うん。
思ったんで。てで、行ってみたのね。
うん。
なったら、確かに。確かになかなか綺麗やんと。
うん。
で、サウナも、まあ水風呂があって、
うん、
洗い場があって。
ないとやばいかも。
いや、ないとかもあるから。
ああ。
まあ湯や。
うん。
で、シャワーもあって、湯船もジャグジーとかいろいろあって、
うん、
まあそれなりに人しきり揃ってて、ああ、いいやんと。でも特になんか、何が特別とかはないけど、
うん、
まあいいですねって思って、
うん、
まあ、そういえば、大タオル、小タオル使い放題は熱いかもしれんなっていう。
あ、それ激アツだね。
バスタオルみたいなやつ使い放題って少ないんですよ。
うん。
大体ちょっと小型なタオルじゃないですか、使い放題ちょっと。
はいはいはいはい。
ああ、これ両方ってなかなか豪快やなって。うん、しかも3000何本とかで泊まれるカプセルやのにね。
あ、それ、マジで激アツ。
そう。
灼熱までいきますね。
で、その、問題のメインのサウナ入ってみるわけですよ。
はい。
そしたら。
サウナ王子だからね、豚はさ。
入り口にもバスタオルが山積みしてあって、
うん。
その、入ってすぐのところ、サウナ室に。
うん。うん、
だからもう、問答無用で、その、でかいバスタオルを、負けと。
うん、負けと。
うん。
で、チンチンは見せるな、と。
見たら、中で、 結構な人数がサウナ王子になってるわけですよ。
はい。いや、なってなかったらやばいんですけど。
いやいや、まあまあまあまあ、まあ、
他の行為してたらやばい。
あの、サウナ室に誰もいないみたいなパターンもあるじゃないですか。
ああ。
みんなあの、お風呂王子であって、サウナ王子じゃないと。
うん。
今見たら、結構サウナ混んでまして。
はい。
で、全員タオルをがっちり巻いてんのよ。
うん。
あの、裸でなんかあぐらかいてる大阪とかでありがちな、べちょーみたいなおじがあんまりいなくて。
うん。いいね。
さすがに入り口にバスタオルが山積みになってるたりとかするとみんなちゃんと巻くのかなとかって思って。
ああ、なるほどね。
うん。あの、マットとかそういうんじゃなくて、バスタオルだけなんで。
うん。
で、巻いてくださいみたいなこと書いてるんで、みんなも進んでチンチン見せたいわけでもなかろうと。
まあね。見たいくもないしね、別に。そして。
見せたくもないけど、見せたい人もいるのかな？
いるね。見たい人もいるけど。
うん。
まあまあまあ。
みんなちゃんとタオル王子になってまして。うん、で、温度も、まあまあまあまあまあ、なかなかいいんですよ。
うん。
あ、気持ちよく時計、砂時計が全部流れ落ちるぐらいまでいちゃうよねっていう湿度と温度で。
まあいい、砂時計が暑いともう暑いですからね。
うん。で、結構、その砂時計が落ちるまでいると汗もかくし。
うん。
で、水風呂もそこそこ冷たいし。
うん。
なんていうかね、汗流す桶とかもちゃんと複数完備されてて、取り合いとかもないし。
はい、はい、はいはい。
で、気持ちいいんですよ。
いいね。
で、やってたら、ロウリュウ始まりますっていう。
おー、グッドタイミング。
はい。ロウリュウ始まりますって言って、行くじゃないですか。
はい。
の入り口で、あの、まあ、タオル巻いて、中入って、
うん。
で、ロウリュウ始まるの待ってるでしょ？
うん。
なったら、その、ロウリュウやってくる兄ちゃんが、
うん、
今から配りますって言って。
何よ。
何よって思ったら、
うん、
全員に、あの、アイス？
アイス？
氷。
うん。
氷を配り始めて、全員口に氷掘り込み始めるのよ。
何それ？
あの、確かにあの、サウナに氷ってあるんですけど、
うん。
氷を頬張りながらサウナ入ったら、面白いみたいな。楽とか気持ちいいみたいな。
うん、
あるけど強制に配られるの初めてで。
うん。
ってことは、このロウリュウってかなりその氷を噛み締めて味わわんかいみたいな激しいものになるのみたいな。
なるほどね。氷ないとやばいぞって。
え、そこまでなんか自信ありな感じなのって思って。
うん。
てっちゃんと言った龍神の湯とかでも熱いじゃないですか。
もう激アツだったよ。なんか、うん。
ああいうやつなのっていう。ちょっと身構え、氷を口に入れながら身構えたら、
うん。
その氷の人とは別の人入ってきて、
うん。
あの、言うわけですよ。
はい。
ロウリュを受けるのを初めての方は挙手してくださいって。
うん。
もう別に初めてじゃないから僕も手挙げへんし、
うん、
周りのやつも誰も手挙げなかったんですね。
うんうん、
あ、初めての人はいないということで、
うん、
ロウリュの説明省かせてもらいますって。
うん、
もういきなり熱いのよ、その。
あ、もう激熱じゃん、さっきから。
もうしっぽ、え、プロ仕様って。
もう始まってるじゃんって。
あの、茶道って漫画、田中克樹先生のサウナブームのきっかけになった。
はい。はい、
あれで、あの、ロウリュの説明は、あの、皆さん常連なんで省かしてもらいますみたいなシーンあったけど、
うん。
駒の都合上で、
うん。
リアルに あったみたいな。
マジか。
あ、皆さん知ってるならば、あの、省かしてもらい、早速行きますみたいな。
うん。
絶対あの辺ルーチンやのに、
うん。
この融通の聞かせ方何なのみたいな。
いいね。
もう楽しくなってきて、
うん。
で、そっからのロウリュってむちゃくちゃ熱いとかじゃなくて、
うん。
必要に風送ってくんのよ。
うん。
で、その一人一人仰ぐみたいなパターンあるでしょ？
はい。
あれも、あの、皆さんで掛け声を出してくださいみたいな。1、2、サウナーでお願いしますみたいな。無駄に、無駄にあの、しんどいこと共有
1、2、サウナ。
そうそうそう。3回ずつやるんで、全員で1、2、
バカ、バカなの
結構そういうなんかよくわからない盛り上がりで、
うん、
延々ロウリュやられるから、
うん、
口の中の氷なんてみるみる溶けて、もう気ぃついたらもう口カラカラみたいな、あ、こういうことかって。もう最後にその終わるまで、そのおかわりとかもやって終わるまでこれ見届けたいなって思って、ムキになってやってたけど、最後の3人ぐらいで、もう絞り取られるだけ絞り取られたと思って、思わず出てしまった。
ああ。でもまあ、しつこくやるの。
そう。全員追い出すまでやるみたいな。
ああ、なるほど。それ熱いな。
で、もういいわって出るじゃないですか。
ああ。
外で最初に氷配ってくれてたもう一人の人が、
ああ
はいとか言って渡してくるのよ。
ああ。何よ。
え、何って紙コップ渡されたのよ。
うん。
飲んでみたら、
うん、
ああ、レモン水やーって。
ああ、いい
この、なんちゅうの、サプライズ、
うん、
言って、出て、水分補給して水風呂入ってくださいみたいなこと言ったけど、
うん、
渡されるとはって。
こんなに
強制レモン水。
強制レモン水の良さ。
で、レモン水も飲んだし、
うん、
じゃあ汗流して水風呂行くかーって時に、
うん、
そのさっき入った、結構あれ冷えてたしなーとかって思って、
うん、
水風呂行ったらそこでも驚愕の景色が。
はい。
先ほどまでは何の変哲もなかった水風呂やのに、
うん、
僕らがローリューサービス受けてる間に、
うん、
一面にレモンが浮いてるんですよ。
レモン水風呂？
はぁーって。
うん。
何これって。
すごいな、その子。
なんかもう。
すごいな。
レモン水の中で体冷やせれるなんてって。
同一のサービスがあるんじゃないの？北海道一の。
うん。半分に切ったレモンが、死に浮いてんのよ。
うん。
レモンにまみれて、絞りに絞られた。
うん。
汗を絞りに絞られた体をゆっくり冷やしていくっていう。
ああ、素晴らしい。
もう自分が酒になったようでしたね。
ほんとね。
うん。
レモンしゃぶった？
いや、さすがにそれおじすぎるでしょ。レモンチュパチュパ味になるやんか。せっかくみんなが、なんていうの、レモンの水にまみれて、
うん、
爽やかな気持ちになってるのに、レモン、レモン酸っぱいとか、そう、ウェーもう味しないウェー。
いやあ、レモン元に戻ったって、また。
いや、みんなおとなしくレモンの。で、その立ちシャワーのところには、
うん。
おって、
うん。
網にパンパンに詰まったビフィタがあるって。で、そのビフィタで、網にパンパンに詰まったビフィタで体叩き放題っていう。
はぁ、すげえ。
はぁーってなった。で、やっぱり大タオルも、ショータオルも使い放題っていう。
すごい施設だね。
そう。憎いってなった。
通いたいな。
うん。ニコーリフレにくいってなった。
うん。
もう、3回ぐらい往復したんかな普通に、うん。その、ロールも入れて。
うん。
もう爽快でしたね。
バクトとノイじゃん。
バクトとノイはもうこの後、もう寝て、それでいいやっていう。
そう、北海道最高って。あとね。ああ、うん、いいですね。ビンビール2本とテストに作ってくれればって。
そうやね。ほんで、またカプセルがね、変わってて横なんよ。
横？
うん。
面白いな。
カプセル縦に入っていくじゃないですか。
うん。
奥深いでしょ？
はい。
ちゃうねん、
横にゴロンって。
そう、二段ベッドみたいに、カーテンがビャーって引いたって、シャーって開けて横に転がり込むっていう。
いいね。
あ、それ楽やねっていう。
楽ね。あー、なんか泊まりたくなってきた。
うん。
カプセルホテル。
そう。
俺好きなんだよね、意外と。
意外と。
うん。
はー、ニコリフレ、ニコリフレいいですねって。で、その、汗流して爽やかな感じになって、夕方ぐらいに。
うん。 眠るかって。一、二本飲んで、あの、サウナの施設で。
もうそれでもよかったんけど。
札幌うめえって適当に見繕ってくれた何か当てみたいなもん。
いや、まあ、行きたいとこいっぱいあるしなとかって思って。
俺、あそこに行ってみたいんだよね。
うん。
わらじ？
わらじ？あー、はいはいはい。わらじステーキや。
そう。
わらじステーキ、あれはすごい。あれでもね、あれ札幌じゃなくて、
うん、
旭川なんですよ。
うん、めちゃくちゃ遠いね。めちゃくちゃ遠いね。大阪から滋賀ぐらいあるんじゃん。
あー、結構、あの、でも通勤快速が一応走ってんねんな、あそこって。
通勤なの？
通勤の人いるみたい。
やば、あとね、
通勤快速とか特急かな。
甘い焼酎を飲んでホルモンを焼くところ。
ああ、あれ旭川なんですよ。ババホルモン。
だから旭川やばいな。
そうそうそう。旭川ちょっとね、レベル高い。
あの甘い焼酎、白、梅シロップとかで。
そうそう、あの関東風の飲み方を香類焼酎でガンガン言いながら、
うん。
あの、テーブルソルトをまぶしまくったホルモンを焼き続けるっていう。
うん、行きたい。
あれは、あれすごい発想やなと思った。
ね。
ホルモンをボールにガーって入ってるやんか。
うん。
そこにあの箱のこの四角い感じのテーブルソルトわかる？あのくちばしみたいなピュッて出して。
はいはいはい。
サラサラの塩あるじゃないですか。
うん。
あれガーって入れて、混ぜて終わりっていう。で、タレとかないっていう。
いいね。
それが不思議とうまい。
うん、はい。まあ、旭川編はまたの機会ということで。
旭、はい、川また行きたいんやけどね。で、札幌で僕が絶対行きたかったのは、もっきりセンターなんですよ。第三もっきりセンターって。
あ、なんかよくツイッターとかにたまによくわからんけど。
なんか不思議と見るでしょ。
見かける、不思議な名前よね。
第三もっきりセンター。昔はもっきり。
新しい宗教施設みたいな。
サティアン的な。
第三セクターみたいな。
なんか昔は北海道にもっきりセンターっていっぱいあったらしいんですよ。
うん。
今でいうゲーセンですよ。ゲームセンターみたいな。
ああ、大人の？
そう、もっきりセンターっていうのは、もっきりを提供してるからもっきりセンターっていう。
もっきりって何なの？
その酒の継ぎ方というか、酒をこう提供するのをもっきりって、マスにあのグラス入れて酒をこう、こぼすみたいな。
ああ、あるよね。
ああやってなんかの酒屋でちょっと酒飲ましてますみたいなのをもっきりとかもっきり屋とかって言ってたらしいんですけど。
あ、北海道では。
東北でも結構言ってるのかな。
ああ。
で、もっきり屋って、つげよしあるの漫画にもあるんですけど。
うん。
それがなんかその、北海道ではセンターになったらしくて。
うん。
もっきりをやってるからもっきりセンター。で、
なるほど。
だから、かつては、あちこちにもっきりセンターがあった、ゲーセンみたいにあったわけですよ。
うん。
でも、やっぱりゲーセンみたいに、
うん。
一つ潰れ、また一つ潰れっていう。
みんなもっきりいらなくなったんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。で、小樽と、その札幌の第三もっきりセンターだけが最後に残ったらしくて、
うん。
で、調べたら、小樽も去年かなんかになくなってるっていう。だから、それぞれチェーンとかじゃないんですよね。だからゲーセンと一緒で。ゲームセンターと別にゲームセンターはゲームセンターじゃないですか。
はい。
そこは第三もっきりセンターっていうもっきりセンターなんですよ。
うん。
第三っていうのがまあ CTU は名前かな。
うん。なるほど。
なんかあの。
第一が第二とかがあるわけではない。
ないないないない。イン2があるからってイン1があると思うなよ、みたいな。
やったんだけど。やったからね、マジで。
潰れてなくなっただけって。それは。うん、第三もっきりセンターはもう元々第三もっきりセンターらしいんですよね。聞くところによると。うん、その他のもっきりセンターと区別つけるために、
うん、
うちは第三やって言い始めたらしい。ちょっと面白いんですけど。
面白いね。
で、そこ90年やってるっていうのが売りで。
90年
うん。え、戦前って。
なんか守った方がいいんじゃないの
そうそうそう。
国。あの国のなんか重要指定文化財とかにした方がいいんじゃないの？もう。貴重だぞ、さすがに。
この字型のカウンターがあって、
うんうん、
で、他にテーブル席がいくつかありまして、
うん、
で、
みんな。まあ広いのね。
まあ結構広い、
うん。
この字型のところにもうサラリーマン的な人がびっしりよ。
あ、びっしりやっちゃってる、もう。
もう5時ぐらいになって行ったのもびっしりよ。
ああ。
もう結構割と早い時間からやってまして、2時とか3時とか。
うん。
一応な、あの、昼から飲める店みたいな。で、
はいはいはい、
ビンビールとか、ウイスキーとか、あの、日本酒とか、まあ、大概のもんがある。ホッピーもあるし。
うん。
で、
でもっきりは
あのね、日本酒とかの飲んでる様子を見てたんですけど、
うん。
そう、もっきりとは言うものの、必ずしもそうじゃないみたいな、普通にあの、ね、グラスで飲んだ。グラスっていうかね。
ああ。
普通、
まあまあまあまあ、
普通にコップ酒みたいな、そんな感じ。
ああ。
別に、それは、ね、こだわらないみたい。
うん。
で、僕は普通に瓶ビール、あの、朝日でいいですかみたいなこと言われて、札幌じゃないのっていう感じ
で。もう、キリセンターまで来たのに、瓶ビールの上に朝日ビールだよ、ね。もう帰ろうい
や、でもね、一応ね、恵比寿もあるんですよね。100円高いけど。
ああ。
二本目、エビスにした。
あ、珍しい。
エビ
ス。豚さんでもエビス結構好きよね。
そうそうそう、そう。めったに飲まへんけどって。
うん。山岡さんが本物のビールって言ったから
。やっぱり札幌来て飲むエビスは違うなって。
違うわな。
で、もうメニューめちゃくちゃ多いからね、そこ、ここ。
第3は？
うん、うん。もうなんかサバあり、あの、イカありみたいな。
うん。
もう、あれこれ目移りするけど、そんなに食えないかなとかって思って、適当にあの、やっぱポテトフライス、ポテトフライじゃないの、ポテトサラダですよね。安定の。北海道来たってポテトサラダ。でも北海道といえばポテトですからね。
うん。
で、イカっていうか、何、イカスミのスルメ。
イカスミのスルメ？
うん。
難しいね。
イカスミまみれみたいな。
イカスミまみれ。
で、サバも食いたかったんですけど、めっちゃ迷いましたね。
あー、
サバ食いたいなって。
なんでも美味しそうなイメージがある、北海道。
で、そこで、こう飲みながら、あの、あれですよ。飲んで、次、どこ行こうかなっていう。
うん、サウナ。もう一回サウナ？
いや、もう一回サウナもいいけど、
うん、
他にすすきのとかも行きたかったんですよね。すすきのとかで行きたい店とかがすげえあって、
うん、
で、あと、道歩いてたらなんかあの、串カツ屋さんみたいなのもあって、
うん、
串カツって気になって入ってみたりとか。で、札幌といえば、ロブキングさんっていう人がいまして。
はい、はい、はい。
ロブスターキングっていう。
はい。
で、もう6年、7年前、最後に札幌行った時に、飲んだんですけど、すすきので。
うん。
会いたいな、とか思って、連絡取ろうとしてて、連絡取れたんですよ。
うん。
で、会えることになったんですよ。
うん。
だから、ああ、これはいいや、と思って、そのすすきのの、金富士っていう、めちゃくちゃ安くて、昔からある、居酒屋、兼、焼き鳥屋かな基本は。
金富士。
すすきのの飲み屋ビルの地下にあるんですよ。めちゃくちゃ目立たないんですけど、うん、すんごい有名な店で、
うん、
割と、結構その店でよく一緒に飲んでたんで、懐かしいなと思って、そこで飲みましょうってなって、
うん。
久々に、会えたという。
いいや
ん。うん、いい。って言ってて、そういう話を、なんかそのニコーリフレに泊まってますみたいな、あの、モトラジスラックのサウナチャンネルあるじゃないですか。
はい。
帰ったら、ヤムさんっていう人が、
うん。
え、そのニコーリフレって僕が今日予約してるニコーリフレのことですかみたいな。はぁって。
うん。
え、怖ない？
怖い。
なんか、どうも、出張で札幌来てたらしいんですけど。
うん。
なんかモテラジ聞いてサウナとか楽しそうやなってなってサウナに はまってるらしくて。
うん。
あの、札幌といえばニコーリフレやから、ニコーリフレを予約しようみたいな。僕と同じ発想で。同じ日よ。
うん。すごいじゃん。
で、あの、 もし、
シンクロニシティって。
いや、もしお会いできたらよろしくお願いしますみたいなこと、モトラジスラックに書いてくれてたんで、
うん。
そのロブキングさんと話してて、え、うん、これ、ここで飲んでますとかって言ったら、もしかしたら来たりとかって、あるのかなって。で、ダメ元で声かけてみましょうかって言ったらほんまに来たのよ。
すごいじゃん、もうどんどん。
行きますとか。
集結してきてる。
で、その最初の清水記者がいるみたいなとこからして、ちょっと不思議じゃないですか。
うん。
やっぱりいろいろ、なんかこう、言ってみるもんやなって。
ねえ、言わんとね。
その人東京から来てるたみたいな話ですからね。
うん。
で、僕は大阪でしょ？
うん。
で、地元でしょ？
うん。
で、清水記者も同じ日程で札幌にいるっていう。
うん。
札幌に何があるんやっていう。ねえ、その、土平日よ、土平日。
土平日。
別にイベントとかあるわけでもなく。
うん。
それぞれ違う理由でいるっていう。男たちが。
すごいじゃん、男たちは期待状態じゃ
ん。うん、ほんまほんま。で、天津さん、その、やむし、モテラジとか全然知らない。
うん。
なんか、同僚かなんかわからないけど、
うん。
連れてきましたとかって言って、どうすんねん。
どうすんの？
いやー、でも好きやと思いますよ、みたいな。
うん。
で、結局その4人で、その金富士飲むという。
すごい奇跡じゃん。うん。
いや、その金富士も久々に行ったけど、やっぱりイカス店でしたわ。
イカス店だった。う
ん、だい
た
い当てとか300円ぐらいですし、なんかその、お酒とか頼むじゃないですか。
うん。
熱燗にしてくださいとか、冷やでくださいとかいろいろ言うじゃないですか。
うん。
酒と頼むたびに一品ついてくるのも熱いし。
うん。
なんか、その、とっくに出てくるたびに、
うん。
ドンって置かれんのよ。
やばいじゃん。
わー、そういえばこういうなんか風習あったなーとかって思って、なんかいろんな意味で熱い店ですよ。
いいなー。なんか北海道いい店しかないね。
いや、本当にいい店やし、その人も、なんちゅうか集結するっていう謎の魅力ありますし、やっぱりね、すすきのなんですよね。
うん。
で、コンビニ入ったら、その、北海道といえば札幌クラシックなわけですよ。
うん。
北海道限定ビールとして、今はなんか結構、大阪でもたまに売られたりとかするんですけど、
はい。
なんか大阪で飲んでもなんかピンとこんなって思って、札幌で飲んだ時はすごいいつもうまく感じるのにって。
うん。
久々に札幌でやっぱりコンビニ入って買ってみるんですけど、
うん、
やっぱり格別にうまいですね。
やっぱり札幌という土地
かな、それとも鮮度なのかな、
わかんないですけど、土地と鮮度と旅行感、
うん、
全てが揃ったんじゃない、ビールをうまく感じる要素の全てが、
うん、ていうかビールの聖地ですよね、もう札幌っていや、
まあ、札幌ビールっていうぐらいだもんね。確かに他のところは地名のビールってなかなかないもんね。
沖縄とかないですよね。
オリオンって。
うん。
セザーだしね。
うん。いやー、で、飲んで、いろんな話盛り上がって、で、懐かしいなーって。
うん。
で、その後、この、ヤムシと僕は同じとこに帰るわけじゃないですか。
はい。
そやから帰りになんか、ちょっと、北海道といえば、あれなんですよ、セイコーマートっていうコンビニなんですよ。
ああ、あの、焼き鳥弁当の。
そう、焼き鳥弁当はセイコーマートではあるけど、セイコーマートではなく、
ほう。
長谷川ストアって言うんですけど。
ああ、長谷ストか。
長谷ストはセイコーマートと提携してるから、
うん。
コンビニ部分はラインナップが一緒で、
ああ、
それプラス焼き鳥弁当があんのがハセストなんですよ。
うん。
セイコーマートは、その、セイコーマートの部分だけしかないセイコーマートですね。
なるほど。
でも惣菜が異常に充実してて、
うん、
ホットシェフっていう、なんかその、唐揚げくん的なコーナー、 あれじゃないですか、あの、コンビニに。はい、あれのでかい版みたいなのがあって、お弁当作ってるっていう。
ほうん。
まあ、とにかく、北海道来たらセイコーマート行けっていうぐらいのセイコーマートなんですけど、
うん、
ただ気になったのが、ここまで結構ブラブラブラブラ歩いてて、
うん、
セイコーマート見つからんっていう。
あ、なくなってきてるみたいな。
メイン通りとか大体ファミマかセブンイレブンですし、
うん、
セイコーマートだらけっていう印象はあったのに、なんか来てからずっとファミマしか行ってないぞみたいな。
そんなに。
どうなったんっていう。
は
あ、北海道といえばもう歩けばセイコーマートじゃないのかって。
うん。
でもそこで、ねえ、Google で探すっていうのもね。
うん。
そういうのってやっぱりセイコーマート甘やかすことにもなるじゃないですか。
いや、もうわかんない。
いやいやいや、コンビニってほら、歩いてたらコンビニじゃないですか。
うん。ああ、わざわざ調べていくのはコンビニを甘やかすことになると。
うん。だって現にファミマとかセブンイレブンとローソンは甘えてないんですよ。
うん。
勝手に向こうから飛び込んできたんですよ。歩いてただけで。うん、それがその北海道ならではのコンビニっていうか北海道で最も愛されてるコンビニと言われてるセイコーマートが、
うん。
ただただ歩いてて見つからへんとかって舐めてるじゃないですか。
本当よね。
え、何してんのってファミマって、ファミマもセブンイレブンもローソンもみんな来たよって。
石投げろ。
セイコーマート、え、あなたのホームでしょっていう。
石投げんと思う、社員はセイコーマート。帰れ。
だから、あの、自然にセイコーマートから飛び込んでくるまで、待とうと思って辛抱強くやられてたのに、うん、一向にセイコーマート現れないんですよ。
うん。
でも痺れ切らして、その、ヤムシとセイコーマート行こうみたいな話になったから、
うん。
もういいやと思って検索したのね。
うん。
な、あ、案外そこ曲がったとこにあるやん、みたいなのが。その、Google マップ上は、はいはい。で、結構ピンがバンバン刺さんのよ。
うん。
数自体は多いのよ。
うん。
なんでやねんっていう。
で、すぐ見つかった。
で、そこ行くじゃないですか。
うん。
ピンの刺さってるところに。あれこの辺やのになんか見当たらんなっていう。
ええ
、もう見えてもいいのに見当たらんな、見当たらんな、見当たらんなって。で、ここやんなって言ってよく見たら、
うん。
あったんすよ。
ほう。
そこで気がついた。
何？
セイコーマートって、あの赤い看板なんですけど、
うん。
風景に溶け込みすぎてコンビニみたいのああいう目立ってる感じが全くないから気づかないかもしれないっていう。
おー、なんか商店みたいな感じになってる
んだ。うんうんうん、酒屋みたいな。
地元の。
そう、地元の酒屋。まあまあ、まさにそういうコンビニだから。
家にちょっと毛が生えた程度みたいな。
そうそう、家に。
家ビニみたいな。家コンビニみたいな。
あのね、あのファミマとか、セブンイレブンとか、どんだけ看板光らしてんねんっていうの思い知った。
思い知ったな。
なんかあの、もう分かってるからいいよみたいな、なんかそのね、セイコーマートの、確かに昔来た時はセイコーマートやなとかって入ったけど、
うん。
改めて来たら、あんな地味やとは、僕の中でも思ってなくて、
うん。
マジで3メートルぐらい近寄ってやっと出現するみたいな。あの、ファミマとか、ああいうのって、あの、20メートル以上先から見えたりしません？
ビカビカって光ってるもんね。
なんか色見ただけで、ああ、ある、みたいな。あの、みんなセイコーマートなんて近所の人とか、その道民とかは、あそこにセイコーマートあるとかって知っていってるっていう、なんちゅうか、あの、ね、甘え的なものが見られますよね。
うん、
それに対してあの、内地からやってきたコンビニって、貪欲すぎますよね。
全部奪おうみたいな。
うん、うん、うん、うん。あの、外来種みたいな。
うん。でかくて早いみたいな。
あの、セブンイレブンってほら、セブンイレブンっていうだけで客来るみたいなあるじゃないですか。
はい。
もうそれだけじゃなくて、むっちゃ目立とうみたいな。
沖縄にもできますからね、そろそろ。
沖縄にできたら沖縄もう偉いことなるよ。
なるな。
セブンイレブンに食い荒らされるやん。
うん。
あのトイレセブンイレブンもなくなっちゃうかもしれない。
何それ。
え、なんかあの、石のところにてセブンイレブンみたいな書いたトイレみたいなやつだった。
あー。なるほど。境町の。
うん。
清水記者が調査報道で判明した。
うん、うん、うん、うん、うん。いや、僕、そこでやっと、セイコーマート行って、あ、地味やなって、その、北海道限定クリア朝日とかもあんのよ。
限定クリア朝日？
うん。
飲んでみたい。
すごくない？北海道限定クリア朝日って。何してんのってなりません？
なるね。
朝日。結構うまいんですよね。あの特集クリア朝日みたいなやつ大概まずいんですけど、
うん、
なんか青のクリア朝日とかって覚えてます？
覚えてる。
なんか美味しくなくなかったあれ。
なんか、もう何も覚えてない。覚えてるのに何も覚えてない。
北海道限定クリア朝日案外美味しいんですよね。あと、北海道限定札幌クラシックなのに、
うん、
その札幌クラシックの北海道限定版もあって、
うん。
あまりに限定みたいな。
限定中の限定。
そう。それも飲んでみたりとか。あと、その、ヤムシと一緒に、帰り道に、三好野のカレーとか食いましたね。
いいなぁ。
王将が内地からやってくるまでは、
うん、
餃子という三好野だろうっていうぐらい、その、札幌民の中の餃子の店やったらしいんですよ。
うん。
確かに最初、その行った時僕も絶対食ってましたからね、餃子と、カレーの上に餃子を乗せたりとかするんですよ。
うん。
三好のカレーっていう。久々に食ったらそのカレーもうまいし、餃子が具に乗ってんのって嬉しいし、
うん、
いいなーって。でも今はね、あの、餃子の王将がすすきのなどを中心に出店しまくってて、3店ぐらい見たんですよ、歩いてるだけで。
はい。
ちょっと苦境に立たされてるみたいな。そのやっぱ外来種が来ると。
全部内地企業に。
だって、三好のより、王将の看板の方が、あの、30メートル先とかから見えるんですもん。
ギラギラ。
あ、王将やんって。
やっぱパチンコ屋が無駄なネオン光らしてるのは意味があったんだよね。
もう色見ただけでわかるもんね。
うん。あ、パチ屋があるんだって。
ねえ、なんかあの、道民の店、すごい、控えめ。
控えめ？
なんか光らせないとこを光らせないとこみたいな。あの、迷惑かけるからちょっと、知ってる人だけ来てくれたらいいや、みたいな。
うんうんうん。
すごいそういうの感じる。どこの店も考えたら、あんまギラギラしてないな、って。鈴木の入り口の日課の看板ぐらいですかね、ギラギラしてるのって。うわー。で、ニコリフレに帰って1日目終わったんですけど。
はい。
いやー、てっちゃんと北海道行きたいよ。
行きたいね。
うん。
本当に行きたい。北海道なんてもう、十何年ぶりになるからね、行ったとしたら。
でしょ？
うん。
雪も見たいしね。
見たいな。寒いもんな。またジャージで行くんだろうな。
てっちゃん、夜中にジャージで。
何がそんなに面白い？
いや、いいよ別にジャージで行っても。
いたやん、夜中にジャージの人いっぱい。
いたけど、
うん。
一番問題やったんが、
はい。
てっちゃん自身がよ、
うん。
死に寒いって言って、ずっと寒いって言ってたこと
だ。だって寒いもんは寒いから、正常じゃん。
じゃんで
じゃあ何、どうしたらよかったの俺は。暑いって強がっとけばよかった。いやー別に、大して寒くないかなーって。
梅ちゃん。
かったね、
梅ちゃんと。
いや、寒いよ。寒いけど、寒いけど、なんか、言うほどかなって。いや、寒いよって。言えばよかったわけ？
そうそうそう、そのジャージを、ジャージって強がりです。突っ張りでしょ、だから。
いやいや。じゃあ、ジャージじゃなかったら何だったの？教えてよ、逆に。え、
革ジャンとか？
持ってない。
コートとか
持ってないよ。
ダウンジャケットとかそういうやつ
だからないから。 どうしたらいいの俺は。
え、じゃあ、一番、その、防寒の服って何なの？
ジャージ。
いや、まあ、もうそれだとしゃあない。
だから長袖よ、長袖。
うん。
だから長袖も中からいっぱい来たじゃん。
うんうんうんうん。でも寒かったと。
だって、寒いでしょ。
で、僕
は、寒いもんは。
マフラーも持ってったじゃないですか。
はい。
てっちゃんをぐるぐる巻きにしとこうと思って。
うん。
で、マフラーを装備させてみたけど、
うん。
全然寒かったみたいね。
いや、だから寒いもんは寒いって。装備でどうにかなるの？
ええ逆に装備剥ぎ取ったらもっと寒くなるんじゃないの？
え、そうだけど、ある程度まではもう、終わりじゃない？そこで。
え、でも、てっちゃん、そう思ってたら、装備なんか別に知れてるって思ったら、あの、てっちゃんが意味嫌う山の遭難するんじゃないの？
ええ、なんか山の遭難するときは、
うん、
山の、
大丈夫、大丈夫。
ちゃんと装備する、山の装備するけど、
え、装備した大丈夫なの？そんなわけじゃないでしょみたいなこと
言う。寒いところに行くときは、
うん、
ちゃんとした格好するよ。
あ、じゃあ、夜中を舐めてた。
いやいや、だからちゃんとした格好したって。
あ、じゃあ、北海道まではジャージなのね。
あの、ジャージにこだわってないからね、別に。俺の中ではしっかり防寒したから。
うん。
だから寒いで済んでたじゃん。動いてたでしょ。
何それ動くって。
いや、だから、寒すぎて動けなくて死んでなかったでしょ。
あ、僕と、チンコ店長とてっちゃんと、こう遊び回ってて、
うん。
お、動いてないよ、みたいな。
そうそうそう。え、冷たくなってるって。
あれほどジャージはやめろ
って。なってないでしょ、そう。だって、夜中にジャージの人いっぱいいたよ。普通に。その人たち詰め寄って、なんでジャージなんですかって。ならないでしょ、そう。
僕もっと薄かったかな。うん。
うん、薄いよね。俺はね、結構着てたもん。
そう、僕はなんかもう半袖みたいな。
あの、中にヒートテックの、しかもヒートテックっぽい、あの、毛がついてた防寒っぽいやつも着て、
うん、
普通に、ロン、長袖の T シャツも着て、その上から。
うんうんうん、
で、その上に、セーター着て、
はい、
その上にジャージだよ。着まくりよ。
暑そう。
いや、だから寒いって。
僕結構暑かったんですよね。
強がらない
よ。いやいや、暑かってんて、
もういいから、ブタさん、いいから。
いやー。
なんか、ジャージあかんか。
いや、いけんじゃない？あの、もう、北海道クソ暑いね。
いやいや、俺、冬の北海道行った時、
うんうん、
あの、スウェット。死に寒い。死に寒い、マジで。終わりって思った。
あの。
しかも下、ズボン1枚だからね。スウェットのズボン。上下スウェット。
あの、北海道のすすきの近くに、
うん、
カレーショップ S っていう店がありまして。
はい。
S はスパイの S じゃなくて、スパイスの S だと。
うん、まあまあ、カレーって、だからね。
うん。あの、北海道でスープカレーっていうのを食べるの初めてやったんですけど。
はい。
死にうまかった。
え、あんなに意味嫌ってたのにスープカレーを。
嫌ってたかな嫌ってたかな、ただなんか衝撃受けたのが。
うん。
え、これってただのうまいスープじゃないのって思ったのが衝撃やった。
え、境目か。
なんか、それまで食ったスープカレーって、
うん、
極度にサラサラなカレーっていう印象やったんですよ。
うん、
言ったら粘度がゼロに近いカレーがスープカレーみたいな。
はいはいはい。
とろみとか一切なしみたいなやつ。
うん、
でも、それって粘度の問題であって、その味自体はカレーっていう印象じゃないですか。
はい。
めっちゃ水っぽいサラッとした、もう、ゆるいカレーっていうか、ほんまにスープ のぐらいの硬さやねっていう、
うん、
しゃぶしゃぶ飲めるっていう感じの。いやけど、そこのカレーショップ S のスープカレーって、
うん、
いや、これって、ラーメンのスープって言われたらラーメンのスープって思うよなっていう。
あ、そんなに。
つまり、だから、カレーとはっていう。
問いかけてくる。
でも、確かに、スパイスもちょっと効いてるスープではあるんですよ。
うん。
ただ僕らが一般的に思うような、うわ、これいかにもカレーやなっていう、あの、ターメリックとかが効いてるようなスープじゃなくて、
うん。
ちょっとパンチが効いてるよねっていう、ただの、
香辛料。ちょっとピリ辛みたいな。
ピリ辛みたいな。え、これをカレーって言っていいんやっていう衝撃やった。でもうまい、うまいって、どんどん飲みたいし、そのシャバッとしたうまいスープを多少胡椒が効いてるみたいな、
うん、
をこのつけてくれたご飯にピシャってかけて食ったらそれはそれでうまいのよ、全然。
不思議。
で、うまいラーメンの、しかもちょっとあの、香辛料が効いててパンチの効いてる系のラーメンのスープを、
うん、
カレーって言われたらカレーやと思ってしまう自分に不思議やった。
そう、面白いね。
で、そっからもう、何ですかね、今までもほら、あの、インド人のカレーの定義は深いよみたいなの聞いてたけど、
うん。
言うたらスパイスをいろいろ味付けたものをカレーと言って、いろんな形態があるんだみたいな話を聞いてたけど、
うん。
なんか初めて心で理解したような気がする。
これもカレーなんだよって。
まあ、カレーと念じたらカレーよ。
うん。
あと不思議と何かしら、その、うん、カレーって思ってしまうのね。カレーっぽいスパイスでもないのに、そんなことさら。だから、なんでしょうね。いや、自分の意識の狭さを思い知らされましたね。
なるほどね。
だからこれから自分で家で、そっからあれですよ、あの、スープ作って、とにかく香辛料をぶち込んでみようって思い始めて、
うん。
なんかやってる。うどんゆで太郎さんにもあの、カレー粉の瓶もらいましたんで、ぶち込み放題ではあるんで。
ぶち込み放題？
はい。だから、もう自由の発想でスープこしらえて、なんやったら、あの、例えばチキンラーメン作りましたと。
うん。
そこに、あの、スパイス、好きなスパイス、ほわって掘り込んで、
うん。
はい、カレーラーメンって言っても通るなと思った。
そんなに？
あの、うまけりゃカレーなんですよ。
なるほど。
だから、てっちゃんも、あの、てっちゃんの思うカレーどう？極めてみて。
俺スパイス系のカレー好きじゃない。
いやだからそれはあのまだ狭いのよ。
何が？
もう食ったやつが、
うん、
これカレーですって言って食わされたやつが好きじゃなかっただけであって。
いやいや食ったことすらないほぼ。そうインド系のやつでしょ？
いやもうインドですらないもんねあのスープカレーって。
何なの？
わからん、パキスタンとか？
じゃあ、ますます食ったことないんじゃ
ん。そう、だから。
てか、普段食わんから、カレー。そもそも。1年に1回、2回レベルだから。
そんなてっちゃんやからこそ食わしてみたい。
いや、それは食べてみたいんだけど。
うんうん。
せっかくの1年に1回、2回のカレーをスープカレーかと思って、ちょっと、勇気がいるよね。
いや、2回になるかもしれん、そのせいで。
なるほどね。生まれてくる。
うん。だから、カレーの定義が僕もてっちゃんも狭すぎたの。
いや、狭いっていうか、そんなに興味がないから。
興味が出てくるのよ。
マジ？
はーってなる？はーってなる？え、これカレーやったら沖縄そばのカレーやっさ、みたいになる。
そんなにカレー好きなの？
あ、好きやね。
好きよね。
好きやけど。
豚さんカレー好きよね。
いや、好きやったらなんかその、なんでカレーとはみたいになりそうやったのに、
うん、
言うたら1年2年はスパイス広いみたいな。3年は、あの玉ねぎ刻ん
で。3年から食うみたいな。1年2年はスパイス積んでこいみたいな。ナツメグとか積んでこいって、育てろって。
うん。マネージャーは皿洗いでね。
あの、葉っぱのやつなんだっけ、ローリエ。
ローリエ、そう。
ローリエ育てろとか。
うん。
なんか、 あれだな。
もう下手したらあれやんね。
いや、食べてみたいんだけどね。
野菜スープに胡椒をぶち込んだだけでカレーかもしれん。
なんか、カレー主義者が全てをカレーにしていく感じがして怖いんだけど。いや、カレーじゃないからって言っても、いや、これはカレーなんだ、抗議の意味ではって言って。
もうなんやったら、あ、スパイスゼロカレー作りましたとかって。
ストロングゼロカレーみたいな。
そうそうそう、スパイスゼロなんで、あの、辛いのとか、あの、ピリッとしたのとか、パンチの効いたの苦手な人でも食べれますっていうこと言い出しそう。
じゃあ、お湯じゃん、みたいな。
あと、塩分が心配な人も大丈夫ですって、塩分ゼロにしましたとかって。
何が入ってるんですかって。一体何が入ってるんですかそれはってなる。
水とじゃがいもの、と玉ねぎだけを煮ましたとかって言いそう。
やばい。
え、これだけでこんなにうまいのかねってなる。確かにカレーが、カレーだって。
マジ？
カレーに麺が入ったらダメって誰が決めましたって言いそう。
言いそうだよ、ダメってインド人が。全然言いそうだよ、ダメだよって。
だからほら、あの、てっちゃん、あの、カレー勝負の美味しいもの感覚えてない？
覚えてるよ。
貝原出たの言ったじゃん。何をもってカレーとするのとあって。
いや、だから、貝原、貝原優さんが気違いだからでしょ、完全に。
どのスパイスが。
あの、本場からしたら、あの、カレーの定義はねって言いそうだよ、ちゃんと。
いや、あの、ほら、ターメリック、ね、あの、
ウコンとか。
ターメリックでしょ？あの、グローブとか。
うん、なんかいろいろある、ね。胡椒とか
いろいろあるじゃないですか。
はい。
どれが必須なんだって。
うん。
うん。どれを入れればカレーと言い張れるんだみたいなのを問いかけて、あの、カレー店主がグッグーってなったじゃない。
意地悪やん、もう。
でも、その気持ち分かった。なんでこれをカレーって思うんやろうっていう。
うん。
だから、もしかしたら水と玉ねぎが煮たものが、
カレーの、カレーのルーを入れるのがカレーだと思ってた、俺はずっと。
でしょ？
うん。
そっからスパイスに走り出すわけですよ。もうルーとか使わずに。
なんでルーは使っちゃダメな？
いや、使ってもいいねんけど、うん、もっと広いカレーを作りたい、もっと広い世界を知りたいってやり出すんですけど、
うん、
それでもやっぱりそのカレーに必須とされてるようなスパイスは入れちゃうのね、どうしたって。
じゃあカレー。ルーは？
あ、そのルーというか、その、スパイスだけで作ろうとかって思
ってた。ルーって何よ？
ルーは、逆に。ルーは、その、カレーによく入れるスパイスプラス、
うん。
牛脂とか、あの、豚の脂肪とか、ああいうので固めてる小麦粉ですね。
なるほど。それはなんで、スパイスカレーには入れないの？
いや、入れてもいいんですよ。
あ、入れてもいいのね。
でもルーは、それだけで、言うたら、まあ、インスタントみたいなもんやん。全部いける。で、さらにとろみもつく、うん、小麦粉入ってるから、
うん
うん。で、みんなは、あの、とろみ必須って思ってるじゃないですか。
はい。
でも、とろみを一切つけないとなれば、割と、今度はスープ的なものに近づいていくわけじゃないですか。で、そんなシャバシャバなのにカレーと認められないよ、みたいなことになってくるじゃないですか。
なってくるな、俺は。多少なってくるわ。
だからそこよ。そこから、何を認めて何を認めない。だから、貝原雄大になってくる。何がカレーなんだって。
うざい。それはうざい。いや、でもいいよ。どっちでもいいよ、俺は。
カレーの定義が分からん。
俺はもう、めちゃくちゃ、カレーにそんなに興味がないから。
そうそう、あの、
いい。
だからほら、辛いの嫌いやからカレーが嫌いみたいなことを言ったとして、
うん、
じゃあ、唐辛子を入れないカレーやったとしたらどうみたいなことになってくるじゃないですか。
唐辛子入れてるんだ、カレーって。
入れなければ辛くないですよね。
いや、唐辛子以外で辛いと思ってた。
あの、胡椒も辛いんですけど。
なんかスパイス的な辛さ。
だから、唐辛子やん、スパイスって。
あ、そうなのね。
あの、胡椒とか唐辛子とかが主に辛味の成分ですね。だから辛味を。
ホアジャオとか。
もういいよ、別に入れたければ。
ホアジャオも辛いから。
うん。チリパウダー。
麻婆豆腐もカレーだもんね。
そう。
そういうことでしょ？お父さんが言いたいのは。あの、麻婆カツ食べた時にこれカレーと何が違うのって俺が思ったっていうの一緒よね。
その、スパイスの成分がカレーに寄っていくやもしれんやん、もしかしたら。
うん。
あ、これをカレーを感じさせるスパイスだな。
じゃああれか、食べてる数の人が多い方が勝つんか。
勝つとか。
いや、だからこれ、え、これも麻婆じゃんってカレー食べながら言ったらってことでしょ。ああ、
これ豆腐カレーなんですよって。
そうそうそう。いや、麻婆だよねって言って。だから麻婆派が多くなったら、
うんうんうん、
あの、スープカレーとかもこれはね、べしゃべしゃの麻婆だね、みたいな。食べてる人が多くなった方が勝つ、みたいな。
まあ、そばなのかうどんなのか論争、みたいな。
そうそう。どっちが食べてる人が多い方が勝つっていう。あの、広い意味で言ったらこれもうどんとか言ったり。
そうそうそう。
カレーを指してね。いや、これもね、ちゃんとした視点で見れば、そばだよね。自由。みんな熱。いやー、でもカレー、カレーって太ってる人食べないと思うんだよな。
どういうことだぞ、太ってる。
いや、なんかね、前からカレーは飲み物みたいな、大柄食みたいなこと言うけど、はい、
うん、
意外とカレーって痩せてる人が食べてるよなって思う。
でもね、僕はね、今まで、数々のカレー店が死んでいくのを見たんですよ。
ほう、大柄が食べまくるから。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。大柄が群れで来るのよ。
うん。
で、食べ放題とかするじゃないですか。
はい。
一瞬で潰れるっていう。だからもうカレー、ね、食べ放題しなくなった。インド人の店は。
インド人のカレー、そんなに食べ放題食べたくないけど。
いや、うまいとこはうまいんすよ。
いや、うまいのは知ってるけど。
うん。
だからカレーを好きになりたい、俺は。いや、好きか嫌いかで言えば全然好きなんだけど、目の色変えてカレーってうまいよなってなるほどまだ言ってないから。
あれか、あの、僕が別に柿とか食いたくないからっていう。
柿って植物の？
違う。まあ、それも別にそんなに食いたくないけど、
うん、
あの、貝の柿と。
ああ、豚尾さん生も嫌や。
柿小屋とか。
豚さん生物嫌いじゃん、全部。
果物と結構好きよ。
果物も本当は食べたくないでしょ。
ああ、でも南国の果物好きなんですよね。
え、寒い国の果物って何逆に？
リンゴ。
リンゴ嫌い？
いや、好き。
どっち？
いや、だから。
どっちの話したい？
いや、リンゴも好きやけど、
うん。
マンゴーとか大好きなんですよ。
マンゴーとか一年に一回も食わんわ。
パイナップルとか。
パイナップルも俺食べたい。パイナップルは食べたい。あの、意識して食べるようにしたい。見かけたら。
スーパーでよく買うのよ、パイナップルは。
だからそれ聞いて豚尾さん面白いと思う。
なんで面白いね。
いや、パイナップル買う人とかって面白すぎるでしょ、スーパー。しかも一人で買ってさばいて食べるって。生まれて初めて聞いたからね。
じゃあなんであんなにスーパーでパイナップル山積みで売ってるんやっていう。
いや、だから、そこは七不思議だったんだけど。
パイナップル買ってるやつなんて見たことないのに、パイナップル常に売ってるんや。
そうそうそうそう。
リンゴと同じぐらいの比率で売ってますよね、パイナップル。
いや、なんかリンゴは買ってそのままカシになんか買えれるでしょ。
うん。
パイナップルはそうはいかんでしょ。
バリバリって、あれも。
顎を鍛えてんだ、みたいなこと。言いかねないじゃん、パイナップルに関しては。
サクって。あの川口君。
いやー、カレーね。
はい。
スープカレーね。
うん。うん、
食わず嫌いしてみるべきだね。
うんうんうんうんうん。
いや、ぜひとも食べてみたい。
そして僕自身スープカレーなんてね、そんな食ったことないんでね。
ないのにいきなり最高峰食っちゃった感じがする。
そうそうそう。もう一回や二回ぐらいでいきなり、あの、ああ、僕のあの、スープカレーというか、カレー感、あの、凝り固まったカレー感を、ぐちゃぐちゃにされたって。
ああ、でも東京に2、3年前行った時に、
うん、
カレーパン巡りしましたね。
ああ。
いろんなホテルとか、うん、パン屋さんのカレーパンを、
うん、
ナイフとフォークで食べるカレーパンとか。
もうカレーの固定観念崩されたんだね、カレーパンの。
そうなの？
いや、知らん。
いやいや、なんか固定観念とか、わからん。お、カレーに関しては素人よ。赤ちゃんなの、俺は。
松屋のカレーとか食った時に、尖りすぎって思わんかったな。
思った。
ちょっとこれ、あの。
違う、苦い。
その簡単に食うものじゃないでしょ。
てか、適当に出さんでほしいと思う。そうそうそう。これ、カレー好きが集まる店とかで出してほしいと思って。
あれ、お子さんに食わせたらどうなると思いました？
ぐれるぐれる。塾とか行かんくなる、もう。本当に。速攻でぐれる。
今はあそこまで辛くないんですけどね。今の。
あ、今は、今美味しいみたいね。
マイルドになった。
いや、前、でも前派もいるんでしょ。
まあ、いるやろな、そら。過激やから、前のは。
うん。
子供が泣き叫ぶ味なんで。まあ、そんな感じで。また、北海道の話は、続きがあるんで。
来週は、まるまる北海道。
ね、あと、皆さんのお便りコーナーをしますんで。
はい。
はい。というわけで。スープカレー、また、なんか言ってほしいです
ね。じゃあ逆にドロドロカレーの境地も知りたいよね。
ああ。もうそれ言わすか。
なんでか？
いや、
自由権の話じゃないよ。
じゃあ今までドロドロカレーにほぼ人生
を。捧げてきたでしょ？
いや、捧げてきたみたいなところはあるじゃないですか。
そこまで言わすか？
そうそうそうそう。ドロドロカレーの40年みたいなのがあって。
40年相当だぞ、40年。
で、そこでスープカレー、もうありやーって。あー、自由になったって。肩の荷が降りたっていう
か。荷が降りたって言って、交渉の師匠で、包み分けたカレーが入ってるでしょ。カレーのルーが2個。
てっちゃんが
わけも
分からず、お茶とか出して。
そう、ローリエとか。
だったら吸って、僕が。
吸って、肩の荷が降りたって、あれ迷信だよね。よくわからんから。
そうそうそう。どういう肩の荷やねんっていう。何を背負ってたのかよくわからんけど。まあそういうことで、なったら、また来週、よろしくお願いします。
はい。
さよなら。
さよなら。